ですよ。
それではどっちの方が大体活動いたします。よろしくお願いします。できるだけ前の方がよろしくお願いします。敷物がご用意されている方はぜひ前の方に進んでください。はい、よろしくお願いします。それではですね、パワーランド総研の読書を始めさせていただきます。
すみません、もうちょっと口に近く
な
って
しまいます。まだ自己紹介の方、6人をねさせていただこうと思います。まだ私の方から、今回アートの争点の、グラフィックデザインを担当しました、牧野と言います。よろしくお願いします。もう妙に緊張してしまいました。
それではそう
短いです、
短いです、
短いです。
僕の方は、その立体の、まあ、イラストという形で、まあ、ジャズをテーマにした、フィギュアというか、立体の方を制作しておりまして、それを、牧野さんの方にビジュアル化してもらって、こういったいろんな展示物にしてもらっています。中野俊彦と申します。
はい、
唯一の部外者どういうわけか今日ここに来いと言われまして、まあ、一応大阪和紙世界で通天閣の、まあ、麓というかここでジャズのレーベルの、主催しております、沢野と申します。沢野工房という名前で、ジャズのレーベル、ジャズの CD を発売しております。ゆえなんか村上さんとか牧野さんには私の名刺を作っていただいたし、村上さんはうちの上得意であります。あと川田さんはうちのコンサートへよく来ていただいてて、もう声声って言われたら断れない、そういう間何を喋っていいか分からへんのですけど、まあ、とりあえずここへ来いと言われましたので参加させていただきましたが、まあ、唯一の部外者だと思ってください。沢野と申します。
皆さん、はじめまして。天王地区の方で、和紙の卸問屋をしております、小野商店の川手と申します。今回はこちらにかかっている展示物の紙の素材の方を担当させていただきました。まあ、デザイナーの牧野さんと打ち合わせをして、素材の選定、そしてそのグラフィックがどういうふうに表現できるのかとか、そういうのを打ち合わせしながら素材というものをこう選んでいったということになります。あと、こちらの今回の展示会の、まあ、お手伝いにが主にさせていただいてまして、夜中までかかったこともありましたし、ボロボロになりながらもこういうふうに展示ができたのは本当に嬉しいと思います。今日は楽しんでいてください。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。森口の方で、トムソン向きの型屋をやっております、鈴木美奈子と申します。よろしくお願いします。今回はこの和紙を使っての、 このカッティングの方の担当をさせていただきました。さっき川手さんが言ってたように夜中までかかってやっておりました。また後ほどその苦労話
ちょっと少なめでお願いします。
お聞きください。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。村上式工業所の村上誠と言います。よろしくお願いいたします。このメンバーにも最初入ってなかったんですけども、この辺にあります人物の写真を撮ってくれと言われまして、うちの工場で撮ったんですけども、その時にいやできたら参加してほしいんですということで、僕はいやいやいやって言ったんですけども、巻き込まれまして、今回の方はうちは針箱といういわゆる紙のパッケージですね、箱をやってまして、この前の方の両脇にあります、今回はジャズということでレコードのジャケットを箱にパッケージにしました。それを担当させていただきました。まあ、その話はまた後ほどということで、今夜はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それではですね、まだ この企画展に至るまでのその経過というかプロセスというかどういう形でこういうふうに、スタートしたのかというのをあの簡単にお話しさせていただこうと思います。立体イラストレーターのっていうかイラストレーターね中野さんとか、どこで知り合ったのかもうちょっと覚えてないんですけども、なんかどこで
だ
っけ、
もう
出てこないですね。一番最初にですね、これやったかな、ね、を見せていただいて、で、このエアブラシで、海外の方もいろんな賞を取っておられて、すごく有名な方なんですけども、こういうフィギュアって言い方していいんですかね、フィギュアの、デザインをされまして、で、まあ、これを見せていただいたときに、これ、どうやって作ってるんですか、と。まあ、今もほとんど覚えてないんですけども、まあ、興味ないんで、まあ、この、それ聞きながら、これ、ほんのすごいんだ、中で出しましょうよって話をしながら、2年ほど発表しましたけど、で、まあ、せっかく、まあ、こういう形で、なんか、話にまとまりかけてきたときに、じゃあ、中野さん、やったらどうですかっていうのは、まあ、その、あれ、今、全然噛むつもりはなかったんですけども、どうせ中野さんがやらかるんやったら、僕なんかちょっとお手伝いできたらなということで、平和市側の、方にちょっと今回、こういう形で参加させていただけませんかということでちょっと予約を取らせていただいてこういう企画展という形に至りました。はい、で、中野さんの方でですね、今回、このサックスとトランペットとそれからバイオリンですね、それからもう一つ何でしたっけ、あ、ギターか、この4体を、出していただいてるんですけども、中野さんの方にはですねこの4体以外の中素晴らしい野望がありまして、そのやつ方も行きたいと思ってます。
まあ僕自身が、まあジャズが好きなんですけれども、まあ、もう隣にいてあるサロンサーさんほどではないんですけど、まあ、本当に、まあ、聞くのが趣味で、まあ、ジャズを聴きながら仕事をしたりとかもしてるんで、そんなにこの曲が誰の曲とかそんなこうそういうとこまで詳しくはないんですけれども、もともと僕は平面の方の絵をイラストをちょっと描いてたんですけれども、まあ、アメリカ人の友達がいまして、その友達を頼ってルイジアナ州、アメリカルイジアナ州 のニューオーリンズに十数年前行きました。そこでそのニューオーリンズでもジャズの本場なので、ジャズの発祥地で生地で、すごいそこでニューオーリンズ のバーボンストリートですよね、ここで本当に生演奏とかを聴いて、で、まあ、そういう演奏家の方もすごいんですけれども、本当に街を歩いててもご老人の方とかがもう家の軒先 のポーチみたいなところに腰掛けられて、すごいハーモニカをブルースハーモニカを弾かれて、もうそれがすごい絵になって、もうなんかそれを、まあ、絵で描くんではなくてすごいそれを一体で作りたいなとすごいそれその時に思って、で、まあ一体として表現作り始めたのがきっかけで、それ以降帰ってからその一体のね、その作品として発表をして付けて、まあ、まだ仕事の合間合間でちょっとやっているので、そんなにその数がね作れてなくて、まあ、今回お見せできるのそんなに数がないんですけれども、まあ、ずっとこれはライフワークみたいな形でジャズをテーマに作っていきたいなと。で、まあ、なんでそのジャズかっていうのも、もともと、まあ、ここ平面の方で絵を描いているのは僕自身が田舎で生まれ育って自然の中で育ったので、平面で描く絵っていうのはもう自然をテーマに描いてまして、まあ、自然とかその生命とかすごい小動物とかそういう自然の小動物とか動物とかそういうのがすごいカブトムシとかも好きでしたし、そういった動物捕まえたりとかそういうのすごい自然に触れてきたので、それを、まあ、絵に表現してみんなにその自然の素晴らしさみたいなのを分かってほしいなっていうところから始まって、でそのジャズに触れてその下のもそういう本当にもう何でもないようなご老人の方としての年齢を生かれた方がそういった歌を歌ってもすごいなんか味のある歌を歌われたりとか、クルスのハーモニカがうまかったりとか、そういったのに触れて、やっぱりその年輪っていうかそういう人生を刻んできたものっていうのが、まあ、その歌であったりとか音楽に現れたりとか、そういうのをなんか表現できたらっていう形で、まあ、それも自分のテーマの中には自然とか生命とかそういう自 人生を営みとか人間の情熱みたいなのを、まあ、刻んでこれたらなっていうところら辺で、あの、まあ、ジャズ自体がそういうあの、まあ、黒人が、まあ、そういうあの奴隷としてこうアメリカに呼ばれて、そこから、まあ、あのジャズっていうのをあの自分たちで作って、まあ、勇気づけられて、そこからこう、まあ、とあの今ね生活に至ってるっていう、まあ、そういったこう歴史もある中で、そういったものが、まあ、そのこういうあの人立体に表現できたらなというところら辺であの始まっております、まあ、これからどんどんねちょっと作品をまとめて、あのもっともっとまたいろんな方に見ていただく機会があればと思っています、まあ、ちょっと長くなりました、そんな感じです
相当の数を作る予定だそうです何十体
何十体
ですね、
ならいいですね、
まあ、そういう形であの中野さんと、まあ、そういう企画で、ジャズを表現するにという形でスタートしたんですけども、まあ、そうは言ってもあの、中野さんもそうなんですけど、僕もかなりええ加減な人間なんで思いは募るけど なかなか形にできないですよねずるずる来ながらでどっかで数を入れなかったということでそうなると、どなたかにあのブレンドが必要なんですけども、マテリアルアーティストという形であのお手伝いいただける方が、まあ、いらっしゃったんですけども、まあ、早めにちょっとあのアプローチをしてですね、前回というか、まあ今年の春ですかね、前の大阪の方で、ギフトショーで、奄美店という形で、これの、6枚分の、ワンテイストで同じあの鈴木さんのね、切っていただきまして、ね、それまた鈴木さんに声かけなあかんなということであのお願いをするに至りました。で前回はですね、あのその、我が身店でこうやっていただいたテイストですけども、かなりあのデータ的に重たくて、1時間ちょっとかかったん
です
か
1時間
ね。で、夜中の2時30分になって、もう最初の頃、ちょっとあの鈴木さんはあの、ね、甘いものが好きやということだったんで、甘いものを呼びつけたんですけども、それでなんか、不思議に。
もうそういうて使ってんねやろなっていうのが分かるんですけどでも甘い方が好きなんでありがとうございますっていただきながら夜遅くなってくると眠くなるしだんだんなんかもう早く帰って寝たいねんけどこれでも切れへんかったら何日かかんねやろって思うとなんかちょっと頑張ったような感じで、ね、でもちょっと機械が壊れへんかどうかっていうのが一番の心配だったんですけども
機械が壊れるやん鈴木さんが壊れへんから壊れて
ますね壊れてますね壊れてます
まあ、こういう形でその機械の方はですね、あの鈴木さんの方でお願いしたんですけども、やっぱりこの紙のテイストっていうのはすごく大事だなということで、前回の我が店でもその、越前和紙、これも越前和紙なんですけども、越前和紙を使って、その風合いというのが、それをなんかうまく表現したいなということで、今回も、小野商店の川田さんに、この紙の、いろんなことでね、お願いをしたんですけども、そのあたり
は。はい。あの越前和紙、いわゆる直ごめんなさい違いますちょっと三重県の方
に今回
使わせてい
ただきます。ああのですね。
まあ、前回あの3月でしたでしょうかね。あのギフトショーにも6枚分で1枚の絵をこういうふうにあの形を抜いたものがありまして、まあ、そこから今回ジャズっていうことをお聞きしまして、再度。この形でもいいんじゃないかということと、あとはやっぱデザインっていうのが非常に重要になってくるんじゃないかなというのが思いましたので、まあ、前回通りこの紙を使って実際どこまでできるのかっていうのがねありましたので、そこら辺がね、あのデザインっていうのは本当に難しいのかなと思いました。
このデザイン、このね紙をデザインしたものを切り抜くっていう発想はどこから来たんですか？最初。
あの一番何でしたっけ？
あ、ミビックはね、そうですね、あの大木町の方で、はい、あのミビック大木町っていうと、
川出さんと鈴木さんともう一方のグラフィックデザイナーの方4人で企画展を、
はい、
あの和紙のね、はい、風合いを皆さんに知っていただくということで、この紙を使ったんですね。
これよりもう少し厚いのが、ね、はい、あります
ね。その時はもうデザインすごくシンプルなもので。葉っぱとか空気とかいうものなんか
ピクトグラフィー、そうですね、
すごくシンプルなもので作らせていただいて、
シンプルでした。 結構あのデータはもうなんか変えるとか私がもう勝手に影のデザイナーみたいな感じでこれはもう金の無理やなとか勝手にこことここつなげて
失礼しました。嘘つけないあまりも十分釣れると思ったんで見えると思ったんですけど
太るじゃないですか、ね、
いやいやいやもうちょっと可愛いですよまあ、そういう形でですね、まあ、当初というのか、まあ、4人で、スタートするというようなことを、まあ、前提にはあったんですけども、もう一つその、やっぱりこういつも、お世話になっている村上さんをなんとか巻くみたいな、まあ、村上さん、機嫌いい時めちゃくちゃいいんですけど、スケジュールが慣れてないとめちゃくちゃ機嫌悪くなっちゃうので、ちょっとどうやって、村上さん、甘いものも通用しないみたいですし、お酒もそんな飲まないということで。どういうふうに動いたらいいのかなというところ
ですね。いや、現玉を遊んでいただいて。
それだけはちょっと。でも、そういう形でレコードジャケットを作ってくださいというふうになんか、何回も動いたところ、まあ、渋々というのが、なんとかお願い。
いや、喜び。
受けいただいて、受けいただいて、こういう形になります。
もうね、僕は最初、本当に先も言いましたように、参加はしてなかったんですけども、いや、できたら参加してもらえませんかということで、別にね、言ってもらったら、もう全然 OK、OK なんで、それで、まあ、レコードジャケットを作るという話になって、でもこの両端にあります、またね、皆さん、後で手に取って触っていただいたら結構なんですけども、ハリパコっていうのは、構造的な問題で言いますと、ある程度箱なんで、浮かさらないと作るのが難しいんですね。で見ていただいたら分かるようにこれ多分ねいわゆるミートを蓋って言うんですけどもミーっていうのはその一番元になる本体の部分ですね。それがある程度厚みがないとすごく作りにくいんですよ。でこれは多分ねもう作品あくまでも何個かしか作ってないんでもう別に製品で何百とか何千個作るわけではないのでもうその辺はもうちょっと構造のとこはもう無視して多分ね13ミリぐらいかな深さで言ったらやっぱギリギリ普通はやっぱ20ミリぐらいないとしんどいんですけどもある程度数作るとなるとでもう本当言うても何個かしか作らないんで一応まあほぼギリギリぐらいで多分13ミリぐらいだと思うんですけどそのぐらいの深さでして、まあ、まあそれでもね外寸で言うと箱になるんで結局まあどうやら20ミリぐらいにはなるんですけども、まあ、その辺で、ね、ジャケットを箱にしたという形で、ねまあ、デザインはねパギナさんがグラフィックのやらにしていただいて元はね、人形の方は中野さんなんですけども、その辺でレコードジャケットを箱にするっていう、まあ、ちょっとこういうのジャケットがあってもいいかなという気はするんですけども、澤野さんどうですか？
前振りですね。
唯一部外者です。いや、ね、やっぱりこう、作品作るときにあまりコストっての考えへんから、経営者っていうのは失敗なんやけど、例えば今でもやってるけどあれ作ったらいくらかかんねやろってやっぱり考えてしまうやんかでも自分がそれと手に取った時にあこれでいいやなと思ったらやってしまうところが社員にとっては不況を買ってるわけで私はね例えばこのフィギュアのシワ1本とかで1本足らんかったらどうなんねんっていうところででもあった方がいいよねっていう時に1本足してしまうのねそれと一緒でコストこんだけかかるけどでもこうやったらもっと絵もんできるっていうのとあんな箱作るかもしれないし現実にはCD を3枚ぐらいのやつをわざわざ村上さんとこうあの時知り合いじゃなかったよね箱作ったやつもちゃんとあってそれ箱なくても売れるんやけどやっぱりあった方がばらけへんなと思ってた時にやっぱり箱を作ってしまったこともあるのでだからああいう箱でぴったりくるような企画があればぜひただし安くサスタバ集めますすいません
、ね、サムさんのところのジャズ僕本当にたまたまある縁がきっかけで10年ぐらいお付き合いさせていただいてるんですけども普通で音楽の CD って大体プラスチックのケースがほとんどだと思うんですけどなんでかというと当然コストの問題があってでところが今あれちょっと見せます佐野さんのところの CD ってこういういわゆる紙ジャケットといわゆる紙製品なんですよねでまあ一番ねCD をあれするところは、まあ、プラスチックなんですけども基本の全体のメインの部分は紙でできてるんで紙ジャケットっていうんですけどもこれ佐野さんに聞くと多分なんですかプラスチックのケースの3倍でしたっけ
4倍
ぐらいかかるんですねだから普通大手さんのレコードメーカーからするとコストの のことを考えるともう多分全然無理だと思うんですけども、その辺は佐野さんのこだわりがあって、やっぱりこの何ていうか髪のぬくもりみたいな感じですごくこだわっておられて、 その辺はやっぱすごくあの感動しました。
ありがとうございます。いや、あの持った時のね、あのぬくもり、あの追い張ったけど、結構大切なとこなんですよね。でそれがどうしたっていう人もいてはるけど、やっぱり触るってことは人間のあれの感覚の一つやし、
ね、互換ですよね、うん、
これはものすごい必要なことやし、また後でお話をタイミングがあれば他の話もしたいんですけど、神ということに関してはものすごくこだわりましたね。あの現実にあの工業製品ではないわけで、だからそこのとこは僕の中では今でもその意識があって、だからあのお客様にも言われてるのは、サワナがプラスチックケースの製品を出した時はお金の計算をしだした時はねまだお金だったね、ごめん、いやいやすいません、はい、
もうお金ありきですね。
熱いまああのせっかくね、あのサワナさんに来ていただいてるんで、ジャズのこうなんかこう楽しみ方とか、あ今日来ていただいてる方もあのジャズ大好きという方も当然いらっしゃると思うんですけども、なんかこうもしくはビギナーの方というか、ジャズの楽しみ方もし
てそんな偉いことしてない。あのね、あのちょっとそういう難しいことは僕も勝てないけど、今日さっき中野さん言ってはったんやけど、この曲なんやろとか、これ誰やってんやろかとか、そんなことって後からね興味持って知ったらいいわけで、例えば宣伝ですが、今かかってるのもうちの CD なんですけど、あのその空間の中にね音があって、そこの中にいてる自分がふわふわとかふかふかとかしてたら、あとは何も考えんでもいいんちゃうかなと思うんですよ最初。あの逆に言うと今かかってもジャズやと思うんでもいいかもしれない。でもあの楽しいねと思った瞬間に興味が湧いてきて、この曲誰がやってんのやろとか、どんな作品なのかと興味湧いた時に知ったら、後でどんどん膨らんでいくし、何でもそうやと思うんやけど、触れてみて感じて、その後の欲求ができた時に知っていけばいいかだと思う。せやから最初から、あ僕だって初めからジャズ知ってたわけやなし、今でもその全てをあの知ってるわけじゃないですけど、触れることによってだんだん深まっていくものがあるから、その最初にそれからひょっとしたらジャズって感じなくてもいいかもしれない。でだって皆さん例えば居酒屋行ったら今ほとんど8割ぐらいジャズかかってるんだけど、誰もジャズやと思ってないの。でも知ってる曲流れたら、あジャズかかってると思って、あここもジャズかかってるのかと思って、でもうちょっと進歩したら、あこれ誰の何々っていうとこまで行くんやけど、でもそこまでもいかんでもいいかもしれないと思ってます。すいません、お借りします。
あのちなみにあのどうですかね、お仕事中に例えばあの会社でねラジオかかってたりとか、好きな音楽かけたりとかよくされてると思うんですけども、村上さんってことはこうあったの会社
はどうなの？うちですか、すみません、うちは工場で新規を集中してやらないといけないんで、あのというよりもそれは格好良すぎて、あの女性陣があのうちの嫁さんも今ちょっと受付にいてるんですけども、女性陣が3人、うちのおふくろとうちの家内とあのパートさんとで女性3人組がいるんですけど、あの黙ってても黙っててって言う別に言わんでもずっとおばちゃんの会話してるのであの音楽がなくなりあの必要がないという状況で今工場で作業しております。
うちもですね、あのもうちょっと黙られへんかなっていうぐらい結構ずっと独り言か誰かに喋ってるのかちょっとわからないレベルで、うなずいていいのかよくわからないような感じでずっと喋り声ですね。だからよくあのデザイナーさんとかに集中して行って仕事されてるところがあるじゃないですか。波野さんなんかでもやっぱりすごい静かにねされて、いたはんのかいたはれんのか分からへんような、うちは間違いなくいるっていう、もう独り言がものすごい大きい。
一人
波野さんのこう会社はシーッとした状態ですか？
浸透してました。
本当ですか？あ、失礼しました。ちょっとめっちゃくるさいんですよ。
ひどいこと。
うちね、謎をかかっててガーンなってて、ほんで後ろで女の子がザラそば食べてて、ちょっと気持ち悪いね。あ、すいません、失礼しました。
CD とかかけるってことですかね、まあ、うちのないですね、よく考えると、でもジャズかけたら
まあね、
うまいね、なんかかけてみようかな、
か
けてみようかなっていう、ね、
でも音楽かかると結構 ね
そうですね。
じゃあ中野さん、
あ、まあまあ先ほどジャズを聴きながらかっこいいこと言ったんですけど、本当はいやいろんな好きなんで聴きながらやってるんですけれども、まあまあもう あれです、すごい状況の中で作品を出してるんで、皆さんに見ていただくのではこういった完成の形で見ていただいてるんですけれども、まあまあもう忙しい時になったらもう寝つき上がってわめきちなしから一人でやるとすんで、そんな中ジャズ聴きながら優雅にやってるようなかっこいい状況ではないですね。
ちょっともうそろそろ入ったな。その入ったな。
ね、佐野さんとかはね、ずっとね、ジャズかかってますから
。喋ってもいい？
あ、どうぞ。
すいません、ちょっとマイク貸してください。いや、実は僕とこの会社は、その会社っていうか、ね、外側は下駄屋さんなので、で知らずにうちの、お店来た時の人がね、いい話ね、ここいいですよね、いつ来ても音楽かかってますよねって言われて、まあ、当然ジャズかかってるんですけども、だから今日周りの反響を聞いてちょっとショックを受けたんですけど、常に僕とこはジャズかかってて、でその旗から見ると楽しく仕事をしてはるなとか優雅やなとか思われるんだけど、実は仕事してて、あ、まあ音はね、自分の好きなだった、例えば作品が新製品ができた時にとりあえず、まあ、一番先に聴けるわけですよ。で書けるんですけど、僕の中では耳を引っ張られるっていう表現するんですけど、その集中してるとかっていう話があったじゃないですか。で他の仕事でもやっぱりちゃんとしてるんですけどね、時々えっていうこの音何やろうっていう、こう耳引っ張られて、あ、ここのフレーズとかここいいよねって思うところがあったときに、やっぱそういった回数が多い作品ほどね、また売れるんですね。だからその集中するっていうところは、まあ、ながらにも見えるかも分からへんけど、うちの会社では常に引っかかってて、でいつも佐野さんが耳止まるところと一緒ですよねって言われる、やっぱそういうもんだと思うんで、でながらですわ、すいません、ここにいられる方みたいに集中してないんです。はい、以上です。
ね、例えば牧野さんね、これ向かって左側の側面、壁面にレコードジャケットのデザインがいっぱいあるんですけども、今回のレコードジャケットのデザインはどういう思いで作られたんですか？
そうですね、当初20枚は作ってやろうと思って、いや20から30は作れると思ったんですけども、道半ばというのか、もう少しでいい感じってなった時にですね、体調不良から
そうですね、
もう3日間動けない状態になってしまって、空白の3日間です。ブランドでどうしてもね、10枚しかできなくなってしまったんですけども、基本的にやっぱり今回のこのアート&ソウルというのは、この中野さん の立体イラストをどういうふうに生かしていくのかというのはちょっと僕 の念頭にありまして、でこの、後ろの、バックスね、この紙にしてもこの、フィギュアを、シルエットにしてどんだけグラフィックに出せるかというのが僕の中の今回のテーマになったかなというふうに思っています。でこの、5体それぞれですね、英語は入ってるんですけども、これそれぞれトランペットは誰でしたっけ？ルイ・アムストロング の、この素晴らしい世界ですね、の、歌詞の詩文を引用しております。で、この書体、オーブンコントですね、明朝体とか言ってますけど、正式にはローマン体って言うんですね、古代ローマ人が結構ね、デザイナーがたくさんいらっしゃってるんで、もうご存知だと思うんですけども、古代ローマ人がいろいろね、壁とかに作るときに、平筆をこう下書きがあるように書いていったらこういう書体になったという ですね、こういう書体ができたんですけども、でまあ、ちなみにあの9世紀頃にその小文字ができるようになったそうです。まあ、ちなみにその日本にこう直すとね、あのちょっと日本ではあの平仮名ができたということで、偶然なんですけども、そういう歴史のある中で、僕はこの、ローマン体の、タイムスっていうフォントがすごく好きだったんですね。でタイムスってフォントを今回使ってみたいなということが頭にあったので、あのこのフィギュアと、タイムスというフォントが絶対合うなという確信があって、でそれであのデザインしていこうと。でこれができるとあのレコードジャケットもなんかその流れでいけるかなということで、あの自分の中で、ボルフマイデザインが出来上がった時点で、ね、あ、これいけるっていうな確信があったんですけども、まあまあ、あの会場方式になっちゃったので、終わってしまいました。で今回残念ながら10枚しかできなかったので、ちょっとすごく心残りです。
すごい、もしかしたらこれであのサーンさんと今度の次期レコードジャケットに採用されるか
もお安くする
お安くする
一番良いね
でこれ中野さんはこれ人形作ってる時は何考えて作ってるんですか？
まあまあ人形ねその一気にねでその思い出がこう作り込めるような短期間ではできるものではないのでこう、まあ、あのつくつく構想してるときは、まあ、そういうあのそのジャズ の, その雰囲気とかそのやっぱりその、まあ、ジャズもそうなんだけど先ほど話したように、まあ、そのジャズを奏でるその人物であったりとかその人生観であったりとかそういうのが、まあ、ジャズを、まあ、演奏してるそのライブ感みたいなそういう人間みたいなところが、まあ、表現できればなっていうところらへんから、まあ、あの行くんですけれども、まあこういう形にしていくのはもうちょっと時間のかかる作業なので延々、まあ、その思いついた時はすごい勢いあるんですけれどもあとひたすらもう粘土を磨いてこの今見れての状況になるんでまあもうそんな感じであと作業場はあまり見せたくないような状況でやってます。
ぜひ見てみたいと思います。さっき中野さんが聞いたらこれ一体作るのに、まあ、仕事の合間見て作られてるんであれなんですけどなんかね一体作るのに1ヶ月ぐらいかかるらしいです
ね, ですね、
その辺がもうちょっとすごい根気のいる作業だ
と思います。多分まともな精神の人はちょっと多分ね中野さん結構変態だと思ってる変態ならではの作品ですよね。です早い結構あの外も撮ってあるんですけど絶対ね、中身がちょっと変わったりしてものすごい腰が低いんですけど、なんか化けた時めちゃめちゃ怖いなちょっと後ろを見せられないまあ、この辺でね、今日会場に来ていただいてる、ジャズのファンの方今日せっかくサナさん来られてるのでサナさんに対してとかご質問とか
何でも聞けるの
えだって僕ら質問されて嫌ですからだからご質問とか何かお話ありますでしょうか。
ジャズのことでも他いろんな
何か聞いてみたいなっていうことがあれば全然遠慮なく手を挙げてください
。大丈夫ですか？
よかった。
あ、ナナさんが見舞いました
あ、ジャズこれいや急に振られて何も考えてないです。ジャズは大学の時にアメリカ民謡をやってたんですけど、はい、アメリカ民謡のブルーグラスが自分にはちょっと肌が合わなかったんで結局ジャズを振られたんですよ。で、それがちょっときっかけなんですけど最近はこことか何年かずっとフラメンコやってまして、はい、そうフラメンコジャズっていうのがあるんですね、はい、それをフラメンコジャズをやってるしかもピアノをやってる人がいてて、はい、それが大好きです。
フラメンコジャズ
ってあるん
ですか？あったって僕が大学出てからやから何年やろな70年代ドイツでちゃんとフラメンコジャズレコードがあって、NPS とかザーバって売れてるからフラメンコジャズって出てたから。
それがなんでドイツなんでしょう
ね。いやドイツ の, そのなんザーバ電機が社長が面白かったのかフラメンコジャズ、まあ他のチョコのもやってたけどジャズやってましたよ。 で僕らそれちゃんと買ってたし、ちなみにあの表紙は灯油紙が書かれてましたけど、はいはいはいはい、でもあのバイターエクゾチックアンティークエクゾチックな、ああいうその民族色 のリズムとかも結構あのアレンジすると心惹かれるものがあって、あの逆にあの、北欧なんかやったら北欧の、民謡自体がテーマになってジャズになってて、それがものすごく聞きやすいとかっていう、日本人なんかにゴッツ合うような音もあるので、そういった音を見つけていくと結構楽しいかもわからないし、でもちゃんと70年代ちょっと気づいてやってた人いてはったし、あの現実的には CD も作品結構残ってある。でそこにアメリカのジャズミュージシャンが入ってそこから録音されたやつも結構ありますから、
なんかあのちょっと隣の国だとジプシージャズとか、
はい、それもちろんありますね。
だからジャズってアメリカのなんかあれかなと思ったら、いやあのジャズってどういう意味ですか。違
う、まあ、音楽と考えた方がいいんちゃうかな。僕がやってるのはヨーロッパのジャズで、まあ、一応そのさっきおっしゃったようにあのアメリカで生まれた音楽なんですけど、それがその黒人がね、黒人がっていうかそのニューオーリンズの人たちが、まあ、虐待されたり差別されたりしてヨーロッパの方へ逃げていって、っていうかすごいは、まあ、一応天国みたいなとこやったらしいから、そこでいろんなその自分たちがやってきたジャズを教えたわけですよ。だからいろんな地でそのジャズ音楽が広がっていくときに、それがクラシックやったりクラシック音楽の土壌の中で生まれたのがヨーロッパのジャズやったりしてて、すごいことね、今度はあの全く別のものになってしまうっていうか、あの地とかそのしがらみみたいなところとか、そんなもんから離れてしまって単なるあのアートになってきてるところもあって、それから余計にその逆に言うとね、あのジャズって難しいもんやと思ってハルスとか見ると全く違った変化をして、でだからさっき言ったフラメンコ、ジプシーとかそういう音楽とも融合していって新しい音楽になって生まれてきてるから、だからもうあのジャズっていう国がだんだんあのこれがジャズですよっていう定義がどんどん広がってきてるから、音楽でひょっとしてジャズでもジャズに入るかもしれないとかっていう感じでも違うかなと思いますね。ジャズっていうのをあのこういうもんやって今多分断定できひんが分かれへん、
ね、ほとんど個人的な会話になってますけどあのいや僕勝手にあの、はい、ジャズってアメリカのホームビートが発祥で、はい、アメリカが発祥だと思ってたんですけど、
あそれは間違いない、
あそれは間違いないです、うん、じゃアメリカから言ったらヨーロッパの人が取り入れて発展させたのがヨーロッパのジャズ、
いやヨーロッパジャズっていうか、いやそうそうやな、そういうことなんだよね、あの種は一緒なんですよ、あだから生まれた種は一緒なんですけど、その巻いた土地のところで育っていくから、多分あの土壌が違うので違った実になったか花になったかっていう感じかも、うん、でもあのそれがそのアメリカに戻ることも悪くないし、それがこっちの方がいいよって言ってそっちの音楽好きになるのもいいし、多分あの全部ぐるぐるぐるぐる回り出すと思うけど、本当に好きになったら、でもここだけ好きでもいいと思うんですよ、そんな規則とか何もないと思う。
ありがとうございます。僕もちょっとあんまり民族音楽をしゃべらずきりないんです
けど、ごめん、忙
しいじゃないかな。
他にあのご質問とか、なんかありますか。
もう一つぐらい、時間の関係でもう一つぐらい質問とか聞きたいこと、誰かと遠慮なく言っていただければ。
あのジャズに、
お話ありがとうございます。
イラン変態ですよ。
皆さんが自身でとか人から言われて、ちょっとここ自分のここはちょっと変態なのかなっていう。
すごい。
全部
ですね。ちょっと言いにくいですね。そうですね。自分ではちょっと気が付いてないんで。
絶対そう。絶対そう。 まあ、人から見ると変やけど、自分は絶対変
な、うん、高田さんの変態は分かるんですけども、変態は分かりません。
お互いの
ですか。お互いのですか。中田さんの変態ぶりですか。ちょっと言うと、外でいいことになると思って。
牧野さんとだけの秘密に添えてもらった。
2人の秘密。僕はまあ、ちょっと変態かどうか分かんないですけど、お仕事やってる時に、こんなジャズとか言いながら、急に精力仕事、急ぎの仕事とかあるじゃないですか。今日の夕方までに仕上げなあかんとかね。そうするともう、ジャズだ、ラジオだとか言ってられへんで、パソコンの中に、アニメソング、アニソンがいっぱい入ってましてですね、変身物を聞くとめちゃくちゃスピードが上がるん
ですよ。そうなんです
よ。僕らマシンガンセットなんで、ぜーんって言いながら、めちゃくちゃスピードが上がるんですよ。スリーキングルームで聞いてますね。これが変態の一つ楽しいですね。変身物特にする。変態って変身物って言う
ゴレンジャー
とか。ちょっとね、それはちょっと分かんないの。
字が違うんですけど。字が違うだけや。
そうですね。
はい、
変態。そうですね。何のこと
まあまあまあ。まあ。どうなんでしょうね、まあ、僕の場合で言ったら結構まあいろんなものに興味持っていろんなものにまあまあここにいらっしゃるその牧野さんもそうなんですが学校で教えられてて、まあ、僕の方もまあ学校で講師をさせてもらってるけど、まあ、生徒さんたちに言うのは、まあ自分の引き出しをやっぱりいっぱい持っておきなさいっていうことをよく言ってて、でまあいろんなものにやっぱり興味を持って自分のその興味事とか興味を持ったらまたそれについて調べる、さっきのこの今話してるジャズの話でもそうだし、興味を持ち出したらどんどん自分で調べていっていろんなものを自分の中に吸収していって、またそれが不意に今言われたようにこう急な仕事が入ってた時でもそれがまたその引き出しがあこっからなんか引き出してきたらなんか面白い発想ができるじゃないかみたいな、そういうところら辺ではその、まあ、変態というのか、まあ、皆さんこういらっしゃる人 もクリエイターの方とかたくさんいらっしゃるんであれだけれども、まあ、物を作ることの上ではやっぱりそういったいろんなものに興味を持って自分の引き出しを増やして、でこう作るっていうところがやっぱり普通にまあ人と歩いてても、あ、さっきのところを歩いててあれおもろかったよ、今の見たとかそんなん言ったら結構僕の場合っていろんな歩きながら人と話しながらいろんなとこ目飛ばしていっぱいいるあちゃこち見てんなみたいなんで友達に突っ込まれたりとかするんだけれども、やっぱりそういう形でまあその一緒に話してるのにそんな気散らしていろいろしてるのもそら変かと思うんですけれども、まあ、やっぱりそういう形でいろいろ地図目を動かしながらいろんなものを自分の中にこう吸収していってっていう、まあそんな感じで、まあ、自分の中に取り入れていくっていうのがまた次のステップにつながっていくんじゃないかなというそんな感じですね。もういいですか、変態の話は。
カズさんも立派な変態です。
変態
変態ぶりを。
フェチですよね、わしフェチですか。
ああそうそうそうそう、
神はでも値段いきますよね、すぐに店頭に並んでパッケージだとか何を使ってるんだろうかとかそういうのをすぐに目が行ってしまうと、で神は何々だろうというそういうのが分かってしまうっていうのがありますよね。で逆に僕はその僕からその神提示するというのはいかにしてそのデザイナーとかにこの神どうやって作ってんねんって言わせるような素材作りを思考出ますね。そこら辺はもしかしたら神フェチの
十分な
十分な十分
な十分な十分な
木型フェチ
私はスーパーが大好きでですね、スーパーに行くいろんなスーパーに行くのが大好きなんです。スーパーに行くとやっぱり化粧品コーナーであったりとかお菓子のところなんかで吊り下げの重機だったりとかディスプレイとかをね見るのがすごく好きで、で表からは誰でもやっぱり綺麗にしようと思ったら綺麗に作れるんですけど、裏をすごく見たいんですよね。どういう風な加工されてるかとかいうのを見て、裏を見て、ああなるほど貼ってばっかりやなとか、これはすごい工夫してるなとかいうのを見て、これはすごいと思うとやっぱりこう写真撮ったりとかいうのもするんですけども、そういうのを見てこうちょっとネタを貯めていったりとかですね。あとは駄菓子が最近大好きで 毎日豆乳と豆乳プレーの豆乳1本とで、あのビッグカツって30円で売ってる
めちゃ体に
あれをずっと毎日食べてます。
やば
い、1回食べたらいいかなと思うんですけど、いやいや、もう1回、1日1回行ったスーパーで買ってで食べるって。
それを何です
それ食べると元気出るんですか？
元気出る。
あ、キレが良くなる。
え、キレが良くなる、なるっていうか、こうなんか頑張る気になるみたいな。
ご褒美です。安いご褒美
なんで、はい、何別に
別に箱別に僕も彼女と一緒で、百貨店とか行ったら皆さん多分商品をいやこれ欲しいなとか言って見に行っていやこんな面白いなとかって見張ると思うんですけど、もう箱屋の差がというか、あの中身はどうでもよくて要は箱を見るわけですよ。でこの箱はどうやってできてんねんかなとか、もう見たらこれ原価なんぼで作ってんねやろとか、もうどうしてもそっちの方に目が行っちゃうので、あのどうして もうそういうところに行くと箱ばっかりを見ている毎日です。
なんかみんなかっこいいことばっかり言ってる選手もバッグ
で、はい、僕だけはまともですか、
ね、まともですか
と本人は思ってますけど、周りの人は誰も思ってくれなくて、やっぱり変わってるんでしょうけど、あの最初に申し上げたように、あの自分が変わってるところは自分は全く思ってないから、本人は至ってまともやと思います。で、あのちょっとこの場を借りて、あのこれ言うてもいいって言われたから、あのちょっと今日宣伝させてください。あの入り口のところにあのビラを置いてるんですけど、あの7月の31日にあの通天閣の3階、あのいつも入られへん場所なんですけど、そこでジャズのライブ毎年やってるんですけど、なにわの日記念ということで、あのジャズのライブやってまして、串カツ屋さんとかジュース屋さんとか出ますし、あのひょっとしたら、そのちょっと上がられへん展望台 の中古のところで、あのビールを飲めたりするので、あの興味ある方はいらしてください。チケットはあの、私とこ の新世界の履物店の中の、CD ショップで販売しております。あのそこが嫌やっていう人は、あの何は区役所行ってもあの売ってますので、ぜひあの興味がある方はいらしてください。あのうちの、フィンランドのアーティストが来て、あと大阪のミュージシャンと一緒にあのジャズのライブをやります。どうもありがとうございます。
このチラシね、そこ の右手の手前の台の方に、このサムさんのジャズのライブのチラシと、あと今日のメンバーの、リフレットとか置いてますので、ご興味ある方はよかったら、持って帰ってください。でちなみに今回、この作品を見まして、サムさんがこれ貸してくれへんという話で、この実はこの何なんですかね、すだれ、すだれ、すだれ、すだれ、すだれ、すだれ、この和紙がすだれが雇われることになります
ので、すだれ、ありがとうございます。誰も読みに行けるようになりました。
よろし
くお願いします。では最後、まあ、お時間が来ましたので、今日はお忙しい中お越しいただきまして、どうもありがとうございます。最後ですね、今日、急なことで、特別ゲストとして、来ていただいたファンの哲太さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
平和事業の方々に、たくさんのご支援とかご協力いただきましたことにも感謝します。平和事業ランドですかね、みたいですね。いらっしゃらないということで
聞こえてますか？ありがとうございます。8時まで、あとほんま、あと5分ぐらいで、一応8時でここ の会場は一応クローズなんですけども、はい、
まあ、それまで、時間ギリギリまで、はい、楽しんでいただけたらというふうに思います。はい、今日、クリエイターの方とかもね、それから先ほどお話ししたジャズ好きな方もたくさんいらっしゃると思いますので、名刺交換していただいたりとか、この交流場で楽しんでいただけたらいいなというふうに思っています。それと先ほどちょっとお話ししたように、まあ、このジャズ展、アートソウル、アートソウル展もまだまだ道半ばということでですね、 来年もまた引き続き、第2回第3回というふうに続けていきたいと思ってますので、またその時皆さんとお目にかかれたらいいなというふうに思います。またこれからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
もう少し時間がありますので、飲んだり食べたりして、みんな来たさん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。すみません、
ありがとうございます。ありがと
うございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで喋るんですか？あ、もう、マジのさんに作ってもらったのに。作ってもらった。